平成30年11月、声の候補紀の川第157号です。発行は紀の川市市長公室広報広聴課です。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。朝夕は少し肌寒いけれど、木の葉も色づき、過ごしやすい季節になりました。皆様、お元気でお過ごしでしょうか。今月の表紙はスポーツの秋、スポーツフェスティバルで開催されたジュニアの体操指導で、跳び箱など正しい運動方法を体験。写真中央には指導員の大きな手にしっかりと支えられ、楽しそうに倒立の練習をしている男の子が乗っています。今月の主な内容です。特集、世界への扉と紀の川市をつなぐ芸縄関空連絡道路、地域の未来を切り開く道、その2、暮らしに役立つ情報ワイド、平成29年度予算と平成30年度予算の執行状況、小学校中学校の開放月間、産業祭りと食育フェア、和歌山市町村合同購買会、長期総合計画の基本施策を紹介、その4、第10回紀の川市防災総合訓練などです。特集、世界への扉と紀の川市をつなぐ芸縄関空連絡道路、地域の未来を切り開く道、その2、届け地域の期待の声。10月14日古川ふるさとセンターで開催された芸縄関空連絡道路の集い in 紀の川市、収容人数700人の会場は、この道路構想を実現させるために集結した人たちで超満員となりました。この集いに先立ち開催された総会では、芸縄関空連絡道路建設促進規制同盟会の構成員である大阪府、奈良県、和歌山県の14市8町の長や関係者が集まり、引き続き要望活動や啓発活動を活発に実施していくことを確認しました。道路構想の実現に向けて、市民を代表して地域からの期待を発表した人の声、また力強いエールをくれた人の声、それぞれの思いを胸に集結した人たちの声を紹介します。期待の声。紀の川市長中村真嗣さん、大きなアドバルーンを上げて東京まで地域の声が届くように、規制同盟会の活動を進めていく。何年かかるか分かりませんが、集結した皆さんもこの熱気を忘れずに、役員、市長の長のみならず、市民や県民の皆さんのお力添えをいただいて成功させていきたい。公益財団法人東和総研代表理事会長竹部勉さん、世界は多様な文化が行き交う大交流時代を迎えており、世界から来る人たちを迎え入れる体制を整える必要がある。沿線一帯が産業経済圏だけではなく、一つの生活文化圏として地域が一体化するために、この道路はとても大きな効果を発揮することになる。紀の里農業協同組合販売部直売課長岡田義和さん、 JA 紀の里は紀の川流域の豊かな土壌に恵まれており、果樹王国として一年中さまざまな果物が栽培できるほか、野菜や花が豊富に生産できる農産物の周年供給産地として成り立っています。 販売事業として農産物流通センターを拠点とした全国消費地への供給、メッケモン広場を核とした直売事業の確立、加工業者に向けた契約的販売、輸出事業体制の確立などに取り組んでいます。一方で、働き方改革による輸送業界の労働時間の制限など、輸送時間の短縮や鮮度を重視した輸送方法などが課題となっています。周年、豊富な農産物を販売できるメッケモン広場には、都市と農村の交流拠点として買い物だけでなく、農業の魅力を発信できる農業分野での和歌山の入り口としての役割が期待されています。連絡道路が完成すると、より多くのお客様を紀の川市に集客でき、同時に短時間で農産物出荷が可能となります。また、農業を観光資源として、国内の都心部やインバウンドの観光客が多く訪れることも期待できます。地元の農産物を直売や輸出の拡大などのさまざまなチャンネルで販売できるとともに、基幹産業の農業がより魅力ある産業として今後も続いていく機会になるよう強く期待しています。有限会社大原運送取締役、大原由香さん。私たちが住み暮らす和歌山、人口減少などの過疎化が止まらず、経済が低迷している要因の一つに、他府県に移動する交通手段が限られていることが挙げられます。台風や大雪などの災害時には、風吹き峠などの府県間道路はしばしば通行止めになります。従業員たちが和歌山と他府県を往来できずに、身動きが取れない状況となりました。泉南インターチェンジよりも大阪側に位置するインターチェンジから和歌山へ通行できる連絡道路が完成すれば、大阪に一番近い道路となり、災害時においても県全体へより早く物的支援や人的支援を届けることができるルートの確保につながります。また、日常の物流に目を向けると、運送業界では運転手のなり手が少なく、その理由の一つに労働時間外の労働が多いことが挙げられます。出入り口が集中していた泉南インターチェンジと和歌山インターチェンジの渋滞が緩和され、運送業の労働時間短縮につながります。他府県からは、遠いイメージを持たれている和歌山ですが、移動時間の短縮により、和歌山は近いというイメージが定着することを期待しています。かなりの経済効果が期待できる大切な道路であると私は確信しています。民と官が一丸となって早期実現を目指しましょう。以上、特集世界への扉と紀の川市をつなぐ京奈和関空連絡道路期待の声でした。読み原です。
健康コーナー、休日夜間の電話案内。電話するときは住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を必ず伝えてください。緊急時の医療機関案内、24時間、073-426-1199、県救急医療情報センター、電話 61-1791、長消防組合、火事、救急時は、電話 119、和歌山広域消防指令センター、休日に受診できる医療機関、電話 77-6410、 長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時までです。健康コラム、あなたの身体のことを考えてみませんか。糖尿病は生活習慣病の一つ。11月4日は世界糖尿病で、日本では糖尿病やその予備軍が約2050万人いると言われています。糖尿病は水道から分泌されるインスリンが不足したり、働きが悪くなったりすることにより、慢性的に高血糖になった状態のことです。自覚症状がないまま進行し、さまざまな合併症を引き起こします。日本人に最も多い2型糖尿病の発症には、食生活や運動不足などの生活習慣が関与すると言われています。怖い合併症、糖尿病の最初にはほとんど自覚症状がありません。三大合併症と言われるのが、手足のしびれや末梢神経の病気、糖尿病神経障害、目の病気、糖尿病網膜症、腎臓の病気、糖尿病腎症です。いずれも血糖値が高い状態が続くことにより、細い血管が傷つけられ、合併症を発症します。糖尿病予防改善のポイント。糖尿病の予防には、日頃の生活習慣が大切です。食べ過ぎや脂肪の摂りすぎに注意、バランスの取れた食事を心がけましょう。まずは食事の最初に、小鉢一杯分の野菜をゆっくり食べ始めてみると、血糖値の上昇や食べ過ぎの予防につながります。体を動かす機会を増やすこと、ストレスをためないようにすること、定期的に検診を受けて自分の血糖値を知ることが大切です。日頃から血糖値が高い人はそのままにせず、医療機関に相談しましょう。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511、本庁1階です。休日歯科当番、診療時間午前10時から午後4時まで、受診する際は電話などで確認の上、LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ、確認ください。年間当番表地図リンクは市ホームページで確認できます。11月11日田原歯科、電話 64-1080、 18日宮本歯科医院、電話 69-3993、 23日金曜日森歯科医院、電話 73-2220、 25日滝川歯科、電話 63-0655、 12月2日日曜日藤原矯正歯科、小児歯科医院、電話 60-4812、献血日程、11月27日火曜日、紀の川市役所南別館、10時から12時、13時から16時30分。27日火曜日、紀の海クリーンセンター、9時から11時。医療介護コーナー、国民年金保険料の控除証明書を送付。国民年金保険料は納付した電額か所得税、住民税の社会保険料控除の対象になります。 今年1年間に納付した保険料が対象です。国民年金保険料を社会保険料控除として申請する場合は、今年1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類の添付が必要です。このため、社会保険料、国民年金保険料控除証明書が11月上旬に日本年金機構から送付されます。10月2日から12月31日までの間に初めて国民年金保険料を納付した人には31年2月上旬に送付されます。年末調整や確定申告まで大切に保管ください。また家族の国民年金保険料を納付した場合も社会保険料控除の対象になりますので、控除証明書を添付の上申告ください。問い合わせ控除証明書問い合わせダイヤル、電話0570-003-004、和歌山東年金事務所電話0734741841です。11月30日は年金の日、年金ネット、年金記録を確認。未来の生活設計について考えてみませんか？自分の年金記録や将来の年金受給見込み額を確認できます。年金ネットは、日本年金機構のホームページで確認いただくか問い合わせください。問い合わせ年金ネット専用ダイヤル、電話0570-058-555、和歌山東年金事務所電話0734741841です。12月3日から9日は障害者週間です。障害者の福祉に理解を。事故や病気などにより障害は 誰にでも生じます。また障害は多種多様で、外見ではわからない障害もあります。 C では障害の有無にかかわらず、誰もが差別されることがなく、地域の中で支え合いながら自立して生活できるよう、障害者施策を展開しています。一人一人が互いに認め合いながら、障害者の福祉についての理解と配慮をお願いします。問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511。 集い場ひなたぼっこ、時11月8日木曜日午後1時30分から3時30分、ところ社会福祉協議会小川支所、旧白水園。内容はギターによる歌声喫茶。時11月29日木曜日午後1時30分から3時30分ところ桃山支所3階。内容体験してみよう貯金運動。問い合わせ高齢介護課、電話 77-2511、 本庁2階です。介護予防教室、65歳以上の人を対象に運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。 初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾長小川、時11月14日水曜日午後1時から3時、ところ長師匠2階、多目的ホール、テーマ口腔ケアについて。問い合わせ AGN 電話 75-6888、 高齢介護課電話 77-2511、 時11月21日水曜日午後2時から4時、ところ小川ふるさとセンター小ホール、テーマ口腔ケアについて。問い合わせ白水園、電話 73-2210、 高齢介護課電話 77-2511。 はつらつクラブ、時11月15日木曜日午後1時から3時、ところ本庁5階501会議室、テーマ感染症クイズ、あなたの感染症知識大丈夫ですか。問い合わせ快楽園、電話 77-1881、 高齢介護課電話 77-2511。 読みは畑中でした。
次は暮らしに役立つ情報ワイド。小学校中学校の開放月間。学校開放とは、紀伊国学び月間に関連し、11月を紀伊川市の学校開放月間として、教育、関係行事や学校開放を行います。地域の皆さんに学校、教育への理解と関心を深めていただく機会として、様々な取り組みを計画しています。お問い合わせ、教育総務課電話 77-2511、 本庁4階です。来たる11月11日日曜日、平成30年度紀伊川市産業祭りおよび食育フェアが開催されます。朝9時30分から午後15時30分、小雨結構です。会場は岸川体育館駐車場及び岸川障害学習センター。今年も農産物品評会を開催し、たくさんの農産物を販売させていただきます。お問い合わせ紀伊川市農林振興課電話0736-77-2511です。次は和歌山市町村合同購買会について。この購買会は、礼金滞納により差し押さえた家電や雑貨などの動産を入札により売却し、その代金を滞納デイに充当するもので、これらの取り組みを通じて滞納の縮減と納税に対する意識の啓発を図ります。時12月1日土曜日午前11時から受付。ところ市民体育館、紀伊川市ケア604番地の2です。お問い合わせは和歌山地方デイ回収機構、電話073-422-3630、または収納対策課電話 77-2511、 本庁1階です。第2次紀伊川市長期総合計画の基本施策を紹介。その4 3、産業交流、交流と活気が生まれる町、共に生きがいをもとう。1、農業振興、産業振興。3-1-1、地域の特性を生かした農業振興。 3-1-2 均衡の取れた農村や農地の整備 3-1-3 商工業の振興。お問い合わせは近く経営課電話 77-2511 本町3階です。次は参加しませんしてみませんか。第10回紀の川市防災総合訓練。災害対策基本法や紀の川市地域防災計画に基づき、防災関係機関と地域住民との連携を図り、即活用できる実践的な訓練を実施します。地震・煙体験コーナーや防災用品などの展示も行います。当日参加もできますので、いつ起こるかわからない災害への備えの一つとして活用ください。時、12月9日日曜日午前10時から午後0時30分終了予定。小雨結構。ところ、市民体育館西側駐車場を含みます。内容、避難行動、避難所開設、運営訓練、初期消火訓練、救出救護訓練、応急手当訓練、炊き出し配給訓練、水防広報訓練、災害救援ボランティアセンター開設運営訓練、家具固定コーダ、ベッドの災害対策、緊急地震速報対応行動訓練など、体験学習ブース、地震体験、煙体験などの体験コーナー、特殊車両などの展示コーナーを設置しています。お問い合わせは危機管理消防課電話 77-2511 本庁3階です。以上で暮らしに役立つ情報ワイドを終わります。読みは坂本です。
続いて情報ワイド、平成29年度の決算状況と平成30年度上半期の予算執行状況、財産、地方債、一時借入れ金の現在高についてお知らせします。平成29年度の決算状況は、9月の定例議会に上呈し、審議の上認定されました。平成29年度一般会計決算歳入総額は312億9093万円で、自主財源は111億1455万円で 36% となります。内訳は、市税66億4653万円、分担金及び負担金3億5128万円、使用料及び手数料2億4581万円、その他38億7093万円です。また、依存財源は201億7638万円で 64% となります。内訳は、交付金等12億6569万円、地方譲与税2億6067万円、私債26億120万円、県支出金20億1874万円、国庫支出金30億4791万円、地方交付税109億8217万円です。また、 地方消費税交付金のうち、消費税率の引き上げによる増収分、4億4212万円は、社会保障費の財源として活用されています。平成29年度、一般会計決算歳出総額は、304億8284万円で、内訳は、議会費2億3484万円、総務費46億8541万円、民生費97億165万円、衛生費27億435万円、労働費13万円、農林業費8億9790万円、商工費2億4406万円、土木費24億6532万円、消防費14億922万円、教育費21億4065万円、災害復旧費8435万円、交際費59億1496万円です。続いて、財産、資産、地方債の決算状況についてお知らせします。平成29年度中の一時借入れ金はありませんでした。財産の現在高、土地581万7764平方メートル、建物木造7890平方メートル、建物非木造27万1615平方メートル、出資による権利3億8036万円、自動車246台、基金の現在高、一般会計現在高は108億2407万円、特別会計現在高は11億6003万円、地方債の現在高、一般会計294億1592万円、特別会計116億3893万円、公営企業会計56億4708万円です。また、特別会計、公営企業会計の決算状況が掲載されています。続いて、平成30年度一般会計予算の執行状況です。平成30年度一般会計歳入の執行状況は、304億7833万円の予算に対して、9月末現在で151億7843万円の収入がありました。平成30年度一般会計歳出の執行状況は、304億7833万円の予算に対して、9月末現在で105億1823万円の支出がありました。また、特別会計、公営企業会計の会計予算執行状況が掲載されています。続いて、平成30年9月末現在の財産、資産、地方債の状況についてお知らせします。平成30年9月末現在の一時借入金はありません。 財産の現在高、土地580万1451平方メートル、建物木造7940平方メートル、建物非木造268357平方メートル、出資による権利3億8536万円、自動車251台です。基金の現在高、一般会計108億2407万円、特別会計10億8924万円、合計119億1331万円、地方債の現在高、一般会計278億8757万円、特別会計113億7079万円、公営企業会計54億6453万円、合計447億2289万円でした。問い合わせは、財務課、電話 77-2511、本庁3階です。読みは、柏でした。
暮らしの情報、案内、本人通知制度。本人通知制度は、住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に交付した事実を通知する制度です。本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。事前の登録が必要です。お問い合わせは、市民課、電話 77-2511、本庁1階です。マイナンバーカードを取得しませんか？11月11日、日曜日に開催の産業祭り、食育フェアで、マイナンバーカード申請の出張窓口を開設します。お問い合わせは、企画経営課、電話 77-2511、本庁3階です。犬の各種手続き。新しく犬を飼ったとき、年1回の狂犬病予防注射、飼い犬が死亡したとき、登録事項の変更などについて、お問い合わせは、生活環境課、電話 77-2511 です。警察官の巡回連絡にご協力ください。市民の皆さんが安全で平穏に生活できるよう、警察官が家庭や事業所を訪問し、犯罪や事故防止のための指導や要望などを聴取する巡回連絡を行っています。お問い合わせは、岩出警察署、電話 63-0110 です。中身が残るスプレー缶などは、すべて収集しません。生活環境課、9月18日、缶類の収集中にスプレー缶やカセットボンベのガスが原因で車両火災が発生しました。スプレー缶やカセットボンベは必ず使い切るか中身を抜いたことを確認の上ゴミに出してください。平成31年、紀の川市成人式。平成31年の成人式は1月13日日曜日に開催します。お問い合わせは、障害学習課、電話 77-2511、本庁4階です。 テレビ受信障害対策工事の実施、地上アナログ放送用のアンテナやブースターなどの機器を継続使用して地上デジタル放送を視聴している場合は、テレビが映らなくなったり映像が乱れたりする恐れがあります。そのため市内の一部地域でテレビが受信障害対策工事を実施しています。お問い合わせは企画経営課電話 77-2511 本庁4階です。税金年末調整説明会、平成30年分の年末調整の仕方や法定調書などの作成方法、税制改正事項などを説明します。時は11月21日水曜日、11月22日木曜日の両日となっています。詳しいお問い合わせは五川税務署電話 73-3301 または五川納税協会電話 73-2466 です。 e-tax が簡単に、31年1月からマイナンバーカードやカードリーダーライターがなくても、ID とパスワードがあれば自宅のパソコンやスマートフォンから e-tax 国税電子申告納税システムで確定申告ができます。お問い合わせは、五川税務署、電話 73-3301 です。暮らしの情報、募集、学童保育、西岸子どもクラブ支援員募集、週2から4日勤務できる支援員を募集します。申し込みお問い合わせは学童保育西岸子どもクラブ電話 65-2215 または子ども課電話 77-2511 本庁2階です。消費者啓発出前講座、高齢者を狙った強引な訪問販売や身に覚えのない架空請求などの消費者相談が増加しています。その被害を防ぐため、専門員が講師として消費者啓発講座の開催に出向きます。申し込みお問い合わせは商工労働課電話 77-2511 本庁4階です。吉野川紀の川流域協議会水環境に関する講演会、演題は長年にわたる吉野川の生物調査から見えるもの、講師は本庄誠氏、申し込みお問い合わせは企画経営課電話 77-2511 です。ディスコン大会、時は12月15日土曜日午前9時30分から、定員先着24チームで行います。申し込みお問い合わせは障害スポーツ課電話 77-2511本庁4階です。夜間の納税相談窓口、国保税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付納税相談窓口を木曜の夜間午後8時まで、祝日を除くに開設しています。納期限のお知らせ、11月30日金曜日、市県民デイ普通徴収、随8期国民健康保険税6期随8期後期高齢者医療保険料5期随8期 介護保険料6期となっています。お問い合わせは電話77-2511です。岸川古墳ウォーク時12月9日日曜日。コースは岸川障害学習センターから丸山古墳、三枚塚、関数塚、平池古墳群、双子三枚塚、岸川障害学習センターまでとなっています。お問い合わせは紀の川市文化財サポーターの会今田、電話 090-3674-4173 です。第13回市民スキー教室、ところは長野県頭蓋家高原スキー場。お問い合わせ紀の川市スキークラブ坪井、電話 090-3357-8221 です。紀の川市スノーボードツアー開催、ところは長野県小谷村白馬乗鞍スキー場。お問い合わせは紀の川市スノーボード協会上、電話 090-8232-6340 です。読みは堂本です。
A 面が終わりました。 B 面へおかけ替えください。 A 面が終わりました。 B 面へおかけ替え願います。